マタイによる福音書の23章をもう一度お開きいただきたいと思います。この23章、先週もですねこの箇所からお話ししていたんですけれども、ここには本当にイエス様の交渉外における最後のメッセージ、説教の部分であるということをお話しいたしました。そしてそこに書かれてあるのは本当に激しい厳しい非難の言葉が続いているわけです。ですから23章を説教するというのはちょっと必ずね厳しい説教になってしまうということはね間違いないんですけれども、私たちに対して神様が責めておられる、私たちの犯す罪に対して神様が怒っておられる、そういうことを知ることも大切なことだと思うわけですね。イエス様の交渉外の最初は8つの幸いな人で始まり、そして最後の説教は8つの災いということについて、話されて終わられるわけですね。まさにイエス・キリストが救いのために来られたのに、その聞き手であったユダヤ人たちはイエス・キリストの救いを拒んで、このキリストを十字架にかけた。ここにこのイエス様の説教が幸いで始まり災いで終わるという意味があるんだと思いますね。今日のところはエルサレムに対する非難と、説教のタイトルをつけましたけれども、新改訳の中では、忌まわしいものだと第2版の方では書いてあります。で第3版になると災いだという言葉に変わっているんですけれども、私は今日は第3版の方で準備してきましたので、第6の災い、それが25節と26節に、書いてあります。少しお読みしますね。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。旧約聖書の中においては、特にレビ記というところの11章のところでですね、たくさんの規定がなされています。食べるもの、また食器についての規定が書いてあるんです。食べるものにおいてはね、ひづめのこととか、ひれ、うろこのあるものでないとダメだとか、そういうことが書いてあってですね、一般的にこの現在でもですね、豚とか、うさぎ、あるいはエビとかカニ、カニも食べれません。うなぎも食べることができないわけです。そしてラクダももちろん食べれないんですね、ひづめがないということで。ですから24節のところで、ブヨは腰で覗くがラクダを飲み込んでますとイエス様が言ったときに、ラクダっていうのはもう汚れた動物だというふうな認識をユダヤ人たちは持っていましたから、そのラクダさえあなた方は飲み込んでるんだ、食べてるんだということで、彼らが犯している罪を徹底的に非難されているイエス様の言葉であったわけですね。現在でもユダヤ人たちのイスラエルに行くとですね、カシュルートという、食事規定が定められていて、この律法に従って食べてはいい食材と食べてはいけない食材というものがはっきりとこの分けられているわけですね。ほとんど野菜とか果物はもうほとんど大丈夫なんですけれども、肉とか、そういう生き物の部類に関しては、完全に分けられています。そして食べても良い食物の方はですね、コーシェルというふうな、呼ばれ方をして、これは食べてもいい食物だということで、言われているわけですね。コーシェルと呼ばれています。ですからもしね、私たち日本人がですね、ユダヤ人を、正統派のユダヤ人をお招きしてね、食事をするとしたらね、とても大変ですね。もうほとんどね、出すものがないですね。もう本当によく気をつけて出さないと、食事の規定に引っかかってユダヤ人の人たちは食べれないってことが起こってしまうわけです。で、牛肉だったらいいだろうと言ってね、出してもですね、この牛は締め殺されてないですよね、いうようなことを言われてね、その殺され方においても、そのコーシェルになるかならないかっていうのがあるわけですね。 ですから、あのそんなところまで私たちは分かりませんから、いや締め殺されたかどうか分かりませんよということを言うと、あそれじゃあ、まあ、食べれませんということになってしまうわけです。ですから、あのなかなかね、ユダヤ人の人と付き合っていくというのはね、難しいことかもしれませんね。で、食器についても規定があって、あの汚れた、爬虫類とかそういったものがね、お皿に落ちたらもうそのお皿は汚れてしまうわけです。で、清めなくちゃいけないということになってしまうんですけれども、まあ、ユダヤ教のラビの人たちは、まあ、そういう規定をですね、さらに細かく付け加えていって、もう お皿を清めるということをね、常にしたわけです。で、イエス・キリストはそのことを取り上げて、まずあなた方はそのお皿の食器の内側を清めなければなりませんよと教えられたわけです。そしてそうすれば外側も清くなるんだ。イエス様はその食べ物のことを言ってるんじゃないですね。何を言ってるかというと、人々の心の中、心と体のことについて話しておられるわけです。あなた方は強奪と放縦でいっぱいだと言ってる。それはそのユダヤ教の律法学者たち、パリサイ人たちの心の中が汚れているんだということを非難しておられるわけですね。で、確かに私たちにもこの言葉は、しかりだと思いますね。私たちはいかにね、自分をよく見せようかとして外見を飾るんじゃないですか。女性だったら、お化粧をして、男性だったらかっこよくね、着飾って、そして、まあ、本当にあの、まあ、ダイエットに励んで、あるいは、いろんな整形をする人もあるかもしれません。あるいは、ね、いろんなかつらをかぶったり、もう本当に外見をね、飾ろうとして、いくわけですけれども、心が汚かったら何にも意味がないんだ。心が本当に汚ければどんなに外側をきれいに見せかけても、それは虚しいということをイエス様は教えられているわけです。心がきれいだったら外側に出てくるものもいいものが出てくるんですよね。言葉にしても態度にしても、心がきれいだったら外側に出てくるものはいいものです。多くの、ね、男女が結婚するときに最初はね、見かけだけをね、選んでしまうことが多いわけです。そして結婚してしまって、あ、失敗したなと思う方がね、時々あるわけですよね。でもやっぱり私たちは内側をやっぱり清めて清くしていくならば、まあ、そういう問題がかなりなくなってくるんじゃないですか。イエス様はまず内側を清くしなさいとおっしゃってるんです。で、第7番目の、災いということは27節28節に出てきます。ここには白く塗ったお墓のことをイエス・キリストは取り上げられて、ユダヤ人の人たち、指導者たちを非難されているわけです。当時 あのエルサレムにあったお墓っていうのはですね、まあ、ここにあのちょっと写真持ってきたんですけれども、まあ、白く塗られていたわけですね。どうしてかというと、それはですね、お祭りの時になるとエルサレムの町にはですね、もうたくさんのユダヤ人たちが遠方から旅行してやってくるわけです。祭りのために神殿に登って礼拝するために年に、ね、3回あの来る人たちもありました。多くの人たちは年に1回は必ず、まあ、巡礼とかね、まあ、エルサレムの神殿に登って礼拝をするということを、まあ、男子は義務付けられていたわけです。ですから、どんな遠くに住んでてもユダヤ教、ユダヤ人の人たちは、まあ、年に1回は必ずエルサレムに登っていったわけですね。ですから、そういうお祭りの時になると、もうエルサレムは人々でもごった返していくわけです。で、そういう中でですね、ある人がですね、知らずにこのお墓にね、こう触ってしまったということになるとですね、立法の、まあ、民数記の中の規定ではですね、このお墓に触った人は7日間汚れると規定されているんです。お墓とか死体とか、またその人の骨、そういったものに触れた人は7日間汚れるという定めがあるわけです。汚れた人をどうするかというと、もう神殿で礼拝することができなくなってしまうわけです。 ですから、せっかくですね、はるばる遠くからやってきたのに、礼拝のためにやってきたのに、お墓に触ってしまったということで、汚れてね、礼拝ができなくなってしまうわけです。ですから、そういうことがないために、お墓がね、もう目立つように、白くね、塗って、誰でもこの分かるようにしたわけです。イエス様はこのことを取り上げて、あなた方はこの白い墓のようだと言ってるんです。外側だけは白くピカピカにきれいに飾ってるんだけれども、中は死体と蛆と汚いものでいっぱいだというふうに非難されているわけですね。だから、6番目のことと7番目のことは、まあ、同じことをイエス様は教えられているわけです。外側だけ、見てくれだけ良くしても、それはただの偽善なんだと。偽善の立法学者たちと言われていることなんですね。ただ形だけを装うのは偽善だということをおっしゃっているんです。そして、第8番目の災いっていうのが29節から32節に書いてあります。ここも墓つながりでイエス様は教えておられるんですね。まあ、旧約聖書に登場する預言者たちの墓を彼らが建てている、また記念碑を建てているということを見て、イエス様は非難されているわけです。なぜなら、葬られていた預言者たちの中にはユダヤ人たちが迫害して殺した預言者たちがいるからなんですね。そういう自分たちの祖先が殺した預言者たちの墓や記念碑を建てていてですね、私たちならそんなことはしなかった、彼らの仲間にならなかった、預言者を預言者として扱ったとね、弁解している。でもそんな言い逃れはできませんということをイエス・キリストはおっしゃっているんです。なぜなら彼らは今まさに同じ罪を犯そうとしているんです。神から使わされたイエス・キリストをこのユダヤ人の指導者たちは迫害して今まさに殺そうとしているんですね。ですからもうそんな言い逃れはできませんイエス・キリストはおっしゃっているんですね。そして罪のメモリの不足分を満たしなさいと言われているのは、そのユダヤ人の指導者たちがもう悔い改めないんだということを知っておられたんですね。そしてご自身が十字架につけられる、彼らによって十字架につけられるということをイエス・キリストはもうまさにここで予言してるんです。そしてその覚悟をもう示されているんだと言えますね。まあ、3つ目まで手短に話したんですけれども、4つ目のことに進みたいと思います。それはエルサレムへの、まあ、この最終的な非難の言葉を、叱責の言葉をイエス様は33節から38節に書いておられます。殉教者の血の責任ということなんですね。エルサレムに下る神様の裁きをここでイエス様はもう本当に宣言されておられます。35節だけをお読みしたいと思います。35節、それは義人アベルの力、この方神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなた方の上に来るためです。アベルの血からザカリアの血に至るまでの罪の責任、血の責任をあなた方は今受けるんだ、この時代にあなた方はその刑罰を、裁きを受けるんだとイエス様は教えられています。アベルという人は、まあ、皆さんね、よくご存知だと思いますけれども、創世記の中に出てくるアダムとエバの子供であって、聖書中最初に殺される人ですね。そしてザカリアという人は、第二歴代史に登場する殉教者の一人なんです。でイエス様はこのアベルからザカリアまでと書いているのは、私たち日本語の聖書を持っているとわからないんですけれども、ユダヤ人の持っている聖書 は、まあ、もちろんヘブル語で書かれているんですけれども、彼らの聖書の旧約聖書、まあ、彼らは旧約聖書と言わないんですけれどもね、聖書というわけですけれども、彼らが持っている聖書の内容的には同じなんですけれども、順番が違うんです。まずもちろんトーラーから始まるんですけども、それ以降順番っていうのは全然私たちの持っている旧約聖書と違いまして、この第二歴代史がユダヤ人が持っている聖書の最後に来る書簡なんですね。ですからイエス・キリストがこの時にアベルの地からザカリアの地までと言われた時には、ユダヤ人が持っている聖書の最初から最後までということを言っているわけです。最初に殺された人から最後に殺された人まで、その責任をあなた方が負うんだと言っておられるわけですね。アベルもザカリアも敵国の人から殺されたんじゃないんですね。アベルを殺したのは実のお兄さん、カインというお兄さんが殺したわけです。なぜ殺したかというと、もうね、弟が嫌いで嫌いで殺したというんじゃないですよ。兄弟喧嘩を起こして弟を殺したんじゃないです。性格が合わないで殺したんじゃないです。弟のが悪いことばっかりやってるから殺したんじゃないですね。なぜ殺したかというと、アベルが正しい信仰を持っていて、神様に喜ばれているということを妬んで、カインはこのアベルを殺したわけです。つまり、アベルの持っている信仰に対して憎しみを抱いて、あいつの信仰は嫌いだと。彼のアベルの信仰に対して敵対心を燃やして、このアベルを殺したわけです。ですから、アベルは最初の殉教者ということが言えるわけですね。そのところを開きたいと思うんですけれども、創世記の4章、どうぞ開いていただきたいと思います。今日はね、ちょっといくつか、聖書の箇所を開いていただきたいと思います。聖書を開くことによって、イエス様が言われた言葉の深い部分がもっと分かってくると思うんですね。創世記の4章の8節から10節までを、お読みいたします。創世記3章の8節から、お読みします。しかし、カインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血が、その土地から私に叫んでいる。特に注目していただきたいのは、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。アベルの殉教者の血が神様に叫んでるんだと言っています。では今度はザカリアの方の記事に移りたいと思います。ザカリアの記事は第二歴代史の24章に登場します。24章18節から22節、少し長いですけれどもお読みしたいと思います。彼らはその父祖の神、主の宮を捨て、アシェラと偶像に仕えたので、彼らのこの罪過のため御怒りがユダとエルサレムの上に下った。主は彼らを主に立ち返らせようと預言者たちを彼らの中に使わし、預言者たちは彼らを戒めたが、彼らは耳を貸さなかった。神の霊が祭司エホヤダの子ゼカリアを捕らえたので、彼は民よりも高いところに立って彼らにこう言った。神はこう仰せられる。あなた方はなぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃がすのか。あなた方が主を捨てたので、主もあなた方を捨てられた。ところが彼らは彼に対して陰謀を企て、主の宮の庭で王の命令により彼を石で撃ち殺した。ヨアシ王はゼカリアの父エホヤダが自分に尽くしてくれた誠を試 心に留めず、かえってその子を、まあ、ゼカリアのことですね、ゼカリアを殺した。その子は死ぬとき主がご覧になり、いい部屋を求められるようにと言った。ここで注目していただきたいのは、殺されたゼカリアがその死ぬ間際に言った言葉ですね。主がご覧になり、いい開きを求められるように、そういう言葉を言い残して彼は死んでいったわけです。つまり神様に正しい審判をしてくれ、正しい裁きを行ってくださいという、そういう願いを持ってザカリアもアベルも死んだということを聖書は教えているわけです。神様はこの血の責任をユダヤ人たちに要求されているわけです。神様は正しい人が無念にも殺されたということに対して怒りを持っておられます。神様はそのことに対して正しく裁かれなければならないお方なんですね。もう一箇所だけ、開いていただきたいんですけども、今度はマタイによる福音書の27章を開いてください。マタイによる福音書、新約聖書の方に戻っていただいて、マタイの福音書27章の22節から26節です。ここにはイエス・キリストが裁判にかけられる時のことが書いてあります。マタイによる福音書の27章の22節からお読みします。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。ここで血の責任という言葉が出てきます。ピラトは、私はもうこんなことに関わりたくない、私にはこの血の責任がない、イエス・キリストを殺す血の責任は私にはないと言って水で手を洗ったわけです。けれどもユダヤ人の指導者たち民衆は、その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいいと断言してしまったわけです。そして彼らはイエス・キリストを十字架につけて殺しました。まさに彼らが犯した罪のメモリっていうのはもう振り切れてしまったわけです。今までずっと預言者たちを殺してきた罪の責任、それに加えて最終的に神の御子、一人子イエス・キリストを十字架につけた罪、そのことによって彼らの罪のメモリはもう完全に振り切れてしまって、彼らはこの時代にその責任、裁きを受けているんだ、死の責任を取っていると聖書は教えているわけです。実際に歴史は証明してますね。もう何度も私はお話したと思うんですけれども、十字架以降この教会時代において歴史の中でユダヤ人というのは本当に悲惨な生活を、歴史を送ってきたわけです。もうそれは誰もが認める周知の事実であるわけですね。まあ、紀元70年、この40年後にはエルサレムは火で焼かれて、ユダヤ人たちはたくさん殺され、そして残されたユダヤ人たちはみんなもう世界各地にちりぢりバラバラになって住むようになったわけですね。そして行く先々でユダヤ人たちはもう迫害を受けて苦しんだ生活を続けていったわけです。でも不思議なことは、このユダヤ人たちは民族性を失わないんですね。どんなに散らされてもう何千年2000年近く経っても民族性を失わないというのはもう本当に神様の不思議だとしか言いようがありませんけれども、 まあ、第二次世界大戦では、まあ、ホロコーストと、ね、呼ばれて、まあ、約600万人のユダヤ人たちがガス室に送られたり、本当にもう虫けらと同じように無残な殺され方をしていったわけですね。私は最近知ったんですけれども、ホロコーストという言葉はもともとはね、ギリシャ語で全焼の生贄を指す言葉だそうです。迫害者によって全焼の生贄とされたんだという意味を込めてホロコーストと呼ばれているんだと思うんですけれども、まさにユダヤ人のこの2000年間にわたる悲惨な歴史の理由というのは、イエス・キリストとまた殉教者たちの血の責任だと言えるわけです。神様が使わされた預言者たちや使徒たちや御子キリストを殺した血の責任がこの時代ユダヤ人たちの上に降りかかっていて、彼らは本当に悲惨な歴史を続けてきたわけですね。ですから誤解していただきたくないんですけれども、時々歴史の中で人々は誤解されたわけです。どういうふうに誤解したかというと、このユダヤ人たちは今の時代もう神様の裁きにあって呪われた民族だ、だから私たちも彼らを癒しめるべきだというふうに考える人たちが起こってきたわけです。ですからユダヤ人たちを嫌う人たちが今でもいるわけですよね。もちろん世界大戦の間でユダヤ人たちがあれほど迫害されたというのは、彼らは神に呪われた、キリストを十字架につけた民族だということで嫌われていった部分があるわけですね。でもそれは大きな誤解なんですよね。神様は決してイスラエルという民族を捨てられたわけではなくて、彼らに与えられる苦しみを通して彼らがもう一度悔い改めて神様に立ち返るということを望んでおられる、これが聖書の中で示されているメッセージなんですね。次の言葉でわかるんです。23章に戻っていただいて、23章の39節、23章の39節、あなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることがありません。このイエス様が語られた言葉、祝福あれ、主の御名によって来られる方にという言葉は、旧約聖書の詩編の118編に出てくる言葉なんですけれども、この言葉をもって、イエス・キリストがですね、エルサレムに入場したときに、多くの群衆が、祝福あれ、ホサナ、主の御名によって来られる方にと、ね、口々に、叫んでイエス・キリストがエルサレムに入場したというシーンを前に学びましたね。その時には群衆は叫んだんですけれども、神の指導者たちはその光景を見てですね、もう苦々しい思いを持ってですね、なんであんなやつをみんな歓迎するんだと言ってですね、民の指導者たちはもうすごく嫌な思いを持っていたわけです。歓迎しなかったわけですね。イエス・キリストはここで言ってるのは、あなた方がもう一度祝福あれ、主の御名によって来られる方にと言う時まで私は帰ってきませんよとおっしゃってる。つまりそれは再臨されないんだということをおっしゃってるんですね。裏を返して言うならば、イスラエルの人たちがもう一度悔い改めて神様に信仰を言い表して神様の方を向いて行くならば、イエス・キリストが天から帰って来られるんだということの予言をされているわけです。そしてその後24章に入ると、イエス・キリストの予言、終末に関しての予言、世の終わりに関する予言がずっと登場してきます。ですから来週のメッセージはもう予言のメッセージ、終末の予言のメッセージになりますから、 またそれも楽しみにしていただきたいんですけれども、ここでイエス様が39節で言っているのは、イスラエルに対する裁きでもあるんです。裁きでもあるんですけれども、同時に彼らの回復への希望でもあるということを私たちは見ることができるわけですね。で、私たちにとってこの記事はどういう意味合いがあるでしょうか。クリスチャンにとってこのイスラエルに対しての裁きのメッセージはどんな働きがあるでしょうか。私たちはこのイスラエルが犯してきた罪と神様の裁きということを知るときに、私たちも本当に悔い改めなければならないということを教えられるんじゃないでしょうか。私たちも外側だけをきれいにして内側を清めないような生活を続けてはいけないんだと教えられるんじゃないでしょうか。まあ、日本で生活するのは本当に幸せですね。私いつも思いますね。今世界各国を、ね、旅する番組がテレビでは、ね、ありますけども、ああいうのを見ていて、あ、私は日本に住んでてよかったなと思うんですね。もう便利ですね。本当に日本で住んでいて、車で、ね、どこでも行けますし、電車も、ね、本当に時間通りに来ますし、バスも、ね、ありますし、本当に行きたいところ行ける、食べたいものが食べれる、何でも自由にできる、ですね。まあ、でもそういった中で楽な生活、便利な生活ばかりを追い求めているばかりでいてはいけないんですね。楽な生活ばかり追い求めていて、神様に目を向けないで、感謝もせずに外側の外見の綺麗さばかり求めていたならば、私たちはどうなるかというと、心がどんどんどんどん汚れてくるんです。必ずそうなりますね。私たちの目がいつも外側のばかり向いているならば、心の中がどんどんどんどん汚れていって、本当に惨めな人生になっていくと思います。人を愛することができない人になってきます。また本当に自分のことを愛してくれる人がいなくなってしまいます。いつも私たちは自分の心を気をつけなければならないと思うんですね。福音の言葉を聞いても、もし私たちが無関心を続けていくならば、神様の裁きが必ず下るんだということを覚えていただきたいんですね。キリストの福音こそ希望の光だ。そのことを覚えてお祈りして閉じたいと思います。天の地なる神様、マタイの福音書第23章から今朝共に学びました。イエス・キリストが語られた裁きの言葉であります。その言葉は本当に重く厳しい激しい言葉であります。不信仰を重ねたユダヤ人たちに対して、正しいものの血を流したユダヤ人たちに対しての厳しい厳しい叱責と裁きの宣言でありました。私たちも神様に敵対して歩むならば、神様の福音を心に留めずに歩むならば、同じ裁きを受けるということを教えられます。今、福音が自由に語られている時代を感謝いたします。そして私たちが恵みによって救われているということを覚えて感謝いたします。イエス・キリストの福音を信じるだけで、私たちに神様の恵みと祝福が与えられるということを覚えて感謝いたします。永遠の命が与えられることを覚えて感謝いたします。一人でも多くの方々が滅びから救われて永遠の命に入ることができますように、私たち熱心になって宣教の働きをしていくことができますように、そして同時に私たちの心が汚れていかないように、主の御言葉に熱心になって歩んでいくことができますよう、一人一人を導いてください。イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。